絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さてさて、諸岡さん、どのようにお過ごしでしたか？
はい、今回は大阪の市立図書館へ行ってきました。
はい、何かイベントがありましたか？
ね、私のワンピースで有名な西巻佳代子さんの講演会があったんですよ。
私のワンピースこの間紹介しましたね。はい、
もうあこいっぱい300人ぐらい来たはったんちゃうかな。
そうなんですか。
さすがやっぱり圧倒的に女の人が多かったですけどね。
そうですか。
なかなかパワフルな方で、
うん、
最初にね、私のワンピース出した時はなかなか大変だったみたいですよ。
あ、そうなんですか。
編集の人が男の人ばっかりで、なかなかそのワンピースにその模様がつくって、お花畑行って模様がつくというのはどうもイメージされなかったみたいで、
あらららら、ら、
でも西巻佳代子さんはどうしても私はそれを花模様はワンピースに描きたいと思ったんで抵抗したというお話されてました。
そうなんですか。
やっぱり男性と女性のもう見方、うんうん、まあまして40年も前ですから、今やったらどんな絵本物語でもありなんやけど、なかなか昔はね、そういうのも、うん、編集の方も現実でありえない話あんまり書いたらあかんみたいなこと言われたそうで。
あ、そうなんですか。
最後女の子が星空を見てて流れ星になるんだけど、
はい、
そこにやっぱり女の子の顔を西巻佳代子さんを描きたかったんだけども、うんうん、編集の方はそれだけはやめてくれ、もう燃え尽きてしまうから、苦情が来たら困るから、もうそれはやめてくれ言われて、やむを得ず、顔の部分に星をつけて流れ星にしたという話をされてました。
そうなんですか、はい、なかなかご苦労があったんですね。
そうなんですね。たくさんの作品も作ってはるんですが、うん、なかなかその編集者とのね、やっぱり、コミュニケーションというのが、それがやっぱり作家さんにとっては非常に重要でね、
うん、
影響を受けるというのかね。
そうですね。
最初はなかなか売れなかったそうですよ。
あ、そうなんですか。
でなんか国馬社もその初めて作ったような絵本のこと言ってはりまして、印税、うん、はなかなかもらえなかった言ってはりました。
それはいけませんね。
ただこの作品については福音館のね、当時社長だった松井忠さんは、この絵本は素晴らしいねと褒めてくださったから励みになりましたとおっしゃってました。
そうですか。見る方がはちゃんと見てらっしゃったってことですよね。あ、そうですか。はい、西巻佳代子さんの講演会ね、
なかなか作家さんの講演というのは面白いですね。私たちはその絵本とか作品を通じてね、その作家さんを見ることができても、その作られる過程っていうのはなかなかね、
そうですね、
目にする聞くことはないので、うんうん、そういう話を聞くというのも非常にこういう読み聞かせをやる活動にとっては作家さんの気持ちを組んで読めますので、
そうですね、
非常にプラスにはなります。だから講演会には、うん、よく行ってます。
そうですか。はい、わかりました。さて、今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、相談もお待ちしております。メールアドレスです。 fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。 ファックスは075-432-5806 432-5806、こちらの方でお待ちいたしております。またこの番組再放送がございます。土曜日の午後9時から、そして日曜日の午前10時と午後5時からになっています。聞き逃しちゃったわ、あるいはですね、もう一回聞きたい、誰かに教えてあげたいと思われる方は、そちらの方もお聞きいただきたいと思います。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。1月12日来年ですね、発売の広辞苑第7版ご予約受付中のご案内です。広辞苑10年ぶりの大改訂、充実の最新版、満を持して登場ということでですね、こちら広辞苑なんですけれども、普通版が税込みで9180円、そして、機上版が税込み14040円ということになっております。大垣書店でご予約いただいたお客様には、作家三浦紫音さんによる広辞苑探訪記、広辞苑を作る人もプレゼントされます。さらにですね、大垣書店でご予約いただいたらですね、無料、送料無料でご自宅までお届けいたします。はい、この10年ぶりの大改訂、広辞苑第7版ご予約ですけれども、ぜひですね、大垣書店各店にてお申し込みいただきたいと思います。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組では毎回読書アドバイザーである諸岡さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。諸岡さん、今回ご紹介いただくのは何という本ですか？
はい、12月最後になりましたが、冬の絵本の定番というべき、定番というのか古典とも言うべき、ウクライナの民話の絵本で手袋を紹介したいと思います。
はい、どういったお話になるんですかね。
おじいさんがね、森の中で手袋を片っぽ落としたも気がつかずに行ってしまった後、動物たちが出てきて、その手袋の中に潜って、温まるんですね。
温まる、はい、
もういろんな動物が7匹も中に入るという、
ちょっ
と信じられないようなお話なんですが、
おじいさんの手袋ですよね。
もうこれはもう昔からたくさん子供たちに愛されてまして、非常に現実にありえない話なんだけども、子供たちに受け入れられてる絵本です。
そうなんですね。手袋、ウクライナ民話ということなんですね。
はい、ロシアの方ですね。
そうですね、はい、そちらの方の、伝わってきたお話ということですよね。
は
い、
ラチョフさんの絵で、日本語に訳したのは内田理沙子さんです。
はいはい、エウゲーニー・ M ・ラチョフさんの絵で、内田理沙子さんの役、出版社は福音館書店ですね。
そうです、
はい、今日はこの手袋というお話を諸岡さんに紹介していただきます。さあ、それでは諸岡さんの今日選んでいただきました曲をここら辺でお送りしようかと思いますが、はいはい、
もう手袋と一緒です。同様です。おしくらまんじゅうですね。
はい、
動物たちがもう手袋の中でおしくらまんじゅうをやるような感じです、
はい、
音楽もおしくらまんじゅう。
はい、絵本大好き、絵本のソムリエ、読書アドバイザーの諸岡博史さんと鈴木優吾がお送りしております。おしくらまんじゅうつって懐かしい曲ですね。
懐かしいですね。
ねえ、子どもの頃、おしくらまんじゅう、そうですね。
冬は よくやりましたよね、学校なんかで。
そうですよね、もう寒いからね、
うん、そうです、
みんなでこうギューってなってやりましたね。
よくやりました。
はい、なんかこの線から出たあかんとか言ってやりました。よく お猿さんとかも今寒いと集まって
そうそうそう、
ギューギューギューってね、
やってます、
ね、集まってますけど、今日お話しいただく、ね、この手袋っていうのもなんかそのギュギュギュッとみんなが入っちゃう、
もう無理やり入り込むというお話ですね。
それでこの曲を選んでいただいたわけなんですね。
はい、ぴったりです。
ぴったりですね、本当、はい、おしくらまんじゅうしてるんですね、動物が。
そうです。
はあはあはあ、
果たして最後はどうなのかね、はい、これ
そうですよね、
弾けてしまうの違うかなと思います。
本当ですね。ちょっと詳しいところって言ったらあれですけれども、ちょっとそしたら、はい、諸岡さん紹介していただけますか。
は
い、
冒頭の部分読んでみましょう。
はい、お願いします。
手袋、おじいさんがの 残っているというお話なんです。
なるほど、おじいさんが脅した時と同じように残っているという、
はあ、これはね、あの保育園幼稚園でもね、うん、よく子どもたちが劇にして楽しんでるお話です。
そうなんですか。ああ、じゃあ子供たちが動物に扮するわけですね。
そうです。大きい手袋風の家を作って、うん、そこへ狼になったり、カエルになったり、うん、ネズミになったりして、うん、全部の子供が潜り込むんだと思うんですね。
なるほどね、可愛いですよね、うん、きっとね、はい、それね、みんなが、ね、なんか大きなところの舞台大道具ですよね。大きい手袋を作ってね。
そうです。
そこに
でしかもね、このラッチョスさんの映画、動物に全部服を着せてあるんですね。だから服を着せてあるんやけども、なんかリアルで ね、
そう
ですね、本当にこういう動物がいるのかなと思うような、あの、素敵な絵になってますし、
ね、とっても可愛いですよね、はい、
で翻訳してる内田理作さんの役も非常に、翻訳が素晴らしくて、うん、外国のお話とは思えない、うん、ような日本語によくこなれたお話に、言葉になってるんで、
あ、なるほどね、
もう子どもたちが大好きな絵本です。
そうですよね。ちゃんとその何ですか、動物がいちいち入るときにはちゃんと挨拶するんですかね。中にいるのは誰って聞いて、ちゃんと確認してね、入っていいって聞くんですよね。
だから誰、あんたは誰だ言うたときに、いろいろね、ぴょんぴょんガエルとかね、うん、そういう動物のその特徴を生かした、特徴を言って名前を言うというところがまた面白いですね。
なるほどね。その、まあ、繰り返して言えば繰り返しですけど、各動物でそれを、ね、ちゃんと書き込んであるっていうのはすごいですね。
イノシシはね、牙持ちイノシシになってる
んです。あ、牙持ち牙あるんですか。
まあ、イノシシは今牙があるから、この間もなんか東山高校にイノシシが来たみたい
ですね。そうですね、イノシシさんそれぞれがね、なんか本当に可愛いお洋服を着て、
そうです、だから非常にリアルに、なんかまるでそういう動物が、服が着ている着た動物がいるような感じを子どもたちに持つんだと思います ね、
ね、すごいですよ。それでさっきお話になったみたいに窓ができたりとか、
そうです、で、はしごがかかってるとかね、
はしごね、
すごいなと思って、
ちっちゃいのはそれでこう上に上がれるようにしてあるんですよね。
だから子どもたちの想像力をかきたてる絵本なんですね、うん、これはね、
う
ん、
そうですね。なんか子どもたちもその次何くんのかなみたいなので、ね、楽しみですし、
そうです、
ね、やっぱでも子どもだってどうなんだろう、入れんのかなってやっぱり思うんじゃないですかね。
多分家では兄弟がいたらね、うん、掘りごたつの後のあ潜り込むのちゃうかなと私は
想像がつきます、
想像してんだけど、
そうですね、うん、入れるかなって、
僕はぴょんぴょんガエル、ガエルだよと言いながら、
かわいい
子供たちが兄弟で潜り込む、仕草をして、もうすぐ子供たちはね、絵本で遊び出すから、
そうですね、
手袋遊びなんかしだすのちゃうかなと。
そうですね、楽しいですね。だから自分の持ってる手袋にもなんか入れたりや
ったりして、そうそうそうそう、
ね、おもちゃ入れたり、なんかそんな風なことをちょっと考えちゃうかもしれないですね。
なんかやりそうやね、子供は大人が考えないことをやるから、
そうですね、
多分家でもそういうのは子どもたちがやるの違うかな。
そうですね、大体もうこの手袋の中にそうやって動物がもう熊まで入っちゃうということ自体がもうやっぱり、
そうです、
もう大人になってしまうと考えられないこと、
そんなもんありえないと言うんだけど、うん、でも子どもにとっては夢があって実現するようなお話になるんです ね、
ねえ、その辺がすごくそのやっぱり夢があるというか、子どもたちのこう想像をかきたてるというか、う、ね、え
だからもう40年も50年もね、読み継がれてる絵本になってるんで、
うん、そうなんですね、
このお話は
やっぱり読み継がれていくお話っていうのはそういうのがあるんです ね、
そうですね、子どもたちに読み継がれてるっていう絵本は、うん、やっぱりそれなりに子どもたちの心を掴んでるというのかね、
はい、
いつの時代になっても、子どもたちの心を掴む絵本というのが生き残ってるというのか、そういうのが
言えます。
新しい絵本もたくさん出てるんですが、うんうん、やっぱり40年50年生き残る絵本というのはそんなにあるわけではありませんので、やはりそこは絵が上手だということじゃなくて、ストーリーと絵と合わさったそういう絵本がやっぱり生き残っていくんだろうなと思います。
そうですね、 はい、今日ご紹介いただきましたのは、ウクライナ民話です。手袋、エウゲーニ・ M ・ラチョフへ、内田理沙子役、出版社は福音館書店でした。ありがとうございました。絵本大好き、絵本のソムリエ、いかがでしたでしょうか。諸岡さん、今日はどうでしたか。
はい、本年最後の
放送ですね。
絵本のソムリエ、楽しくやらせていただきました。
そうです ね、最後に心温まるお話でしたもんね。はい、あったかい手袋、いいお話でした。さて、この番組再放送がございます。毎週土曜日午後9時から、そして日曜日の午前10時と午後5時から再放送です。またラジオミックス京都のウェブサイト、ポッドキャストでも放送されておりますので、そちらの方もお聞きいただきたいと思います。絵本大好き、絵本のソムリエ、お届けしたのは、
はい、諸岡博士、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りいたしました。